テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。
今回は380回目の配信となります。
アイスクリームを食べた後に、白湯を飲むと健康的だよ。この番組では、フリーランスエンジニアの S と、
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は記事を2つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。未来の呼吸をデザインする。深呼吸の習慣化を支援する新デバイスがクラウドファンディングへ。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社深呼吸。深呼吸はカタカナですね。こういう会社さんがあるそうで、こちらの会社がですね、深呼吸を習慣化する新デバイス、その名もカタカナで深呼吸というのを発表しました。なんでもですね、現代人の多くがスマートフォンやパソコンの画面に長時間向き合う中で、無意識に呼吸を止めてしまうという、スクリーン無呼吸症候群と呼ばれる状態に陥っているというふうに考えられているそうですね。あすかさん大丈夫ですか？
わかんない。気づいてないかも。
ねえ。全然気づいてないなぁと思いながら、僕も読んでたんですけど。で、このデバイスなんですけれども、深呼吸を自然に促しまして、習慣化するという、そういうための卓上デバイスだそうですね。なんかゆっくりと上下する動きと、それから穏やかなサウンドでユーザーの呼吸を整えて、深呼吸を促してくれるんだそうです。なんでもですね、人間には目にした動きを真似てしまうという運動共感という性質があるんだそうですよ。で、この深呼吸がゆったりと上下に動きますので、上に上がるときは吸う、下に下がるときは吐くという、そういうですね、さりげなく人の深呼吸を誘うと。こんな形になっているそうです。で、ちなみにデバイスにはですね、集中モードというのとリラックスモードがありまして、状況に応じて呼吸のペースだとか、それから光の色が変更になると。そんな機能も備わっているそうです。で、さらには寝落ちモードというのも搭載しておりまして、就寝前にも呼吸を整えてくれる、そんな素敵なデバイスだそうですね。で、こちらはですね、2025年9月からクラウドファンディングを開始予定ということになっておりまして、数量限定最大 30% オフの先行予約も用意されているということだそうです。あすかさん、深呼吸できていますか？
深呼吸はなんかあえてしたりはしないかなと思うんですけど、これってあれなんですね、ずっとただ置いておいて、スイッチをその都度入れるんじゃなくて、まあ、なんかスイッチ入れて置いておいたら、ずっと良きタイミングに動いてくれるっていう感じなんですね。
なんかね、そのあたりの、その動きというのか、使い方というのか、UX というのか、そういうの辺もなんかデザインされているそうで、わざわざこう、毎度スイッチオン、オフするみたいなのはないっていうふうに書かれてますね。
それがすごくいいなと思って、やっぱりこう、こういうの聞くと、深呼吸大事なんだなって思うんですけど、多分最初の3日ぐらいは覚えてるんですけど、あと忘れる。あと忘れるから、
はい、
ね、しかも目で見えて、あって思った時に自然にできたらすごくいいような気がしますね。
そうですね。確かにな、スイッチのオフとか忘れちゃいそうですね。
ね、忘れそうですけど、ただつけっぱでいいならすごくいいなと思って。あとこれ、なんか夜の写真があるんですけど、照明の、なんでしょう、間接照明みたいな感じにもなるので、
あ、はいはいはい。
なんかそれの代わりに置いておいたらちょうどいいなって思いました。
これなんでしょうね、形としては、なんて説明したらいいんでしょうね。
なんかリンゴの芯みたいな形。わかりますか？あれ、かじったリンゴの芯だけの状態が伸びた状態。
あれを、伸びるとそういう形ですよね。で、閉じると、なんとなくドーナツっぽい
感じ。あ、そうですね。ドーナツみたいな形になりますね。平べったい。
大きさとしては、これ、多分、どうだろう。直径20センチとか。まあまあ、大きそうというか。あんまちっちゃくはないですよね。
そうですね。
多分。
手のひらには乗ると思うけど、そんなに小さいわけではなくって。なんかあんまちっちゃいと見逃しそうですしね。
確かにね。ずっと永遠に気づかれないみたいな形になると寂しいですもんね。
それは寂しい。 A さんはなんか意識してたりしますか？深呼吸。
寝るときになんか眠れないなみたいなときがたまにあるんですよね。で、そういうときには、深呼吸をわざわざするかな。以前しばらく寝る前にヨガをちょっとやってみるかみたいなことをやってたときに。
お
ぉ。やっぱり良いんですよね。その特に、何でしょうね。肺のあたりの力というか筋肉というのかを緩ませるというのが、まあ寝るためにはとても良いらしくて。
うん、はい、そうなんですね。
肺というか、まあ肋骨とかかな。だからなんか体を横にこう曲げながら伸ばしていくとかいうのが結構、うん、これは気持ちいいなと思ってやっていたらし、うんうん、で、あとはまあやっぱりヨガなので呼吸とかがね、深くはなるので、それもまた寝るには良い。そうですよ。
寝る前にヨガしたら起きちゃいそう。そんなこと、
あれ
目覚めちゃいません？なんか筋、
あれ？
あ、とか物によるな。なんかヨガって私のイメージ筋トレなので。
あ、そういうことか。なるほどな。そうかそうか。あ、物によるんでしょうね、やっぱり、ね。
そうですね。リラックス系のやつをやらないと。
はい。夜ヨガで探していたので、多分、大丈夫だったと思うんですけど。はい、
そうですね。
わかります、わかります。激しいのもありますもんね、確かに、ね。
そうですね。やるときは夜ヨガで探しますね。
はい。なんか呼吸法って結構いろいろあるらしいんですけど、ほら、例えば、腹式呼吸にも、お腹を膨らませながらやる。膨らませるのを意識して吸うパターンと、逆のパターンもあるし、あとはその肺を膨らませるイメージとかもあるらしいので、なんかそのあたりをですね、いろいろ調べてやってみると、なかなか面白いというのか、普段肺ってちゃんと使われてないんだなっていうのがわかるんですよ。その思いっきりその、ほら、昔、な
ん
でしょう、体力測定じゃないけど、
あ、
なんか測定するときありませんでしたっけ、思いっきり吹き込むというのか、何か自分の肺活量を調べる。
なんかそれ宇宙飛行士の人が試験をするときにやるあれあれ
な
イメージですけど。
あ、そう
なのか。子供の時にやりましたっけ。
子供の時じゃないのかな。なんかとりあえず一つ覚えてるのは、人間ドックで測った記憶はありますね。肺活量がどれぐらいあるのかみたいな。
はい、やったことあるかな、ちょっと記憶にないぐらい。
うん。
ちょ、心配ですね、やったことない。
ああいうのをやるときに、普段あんまりその肺をマックスまで広げてないんだなっていうのが気づけるので、皆さんやってみてみると。多分ゲホゲホしますから気をつけてください。では、二つ目の記事、アスカさんお願いします。
ほぼ日手帳スマホアプリ版が9月にリリース。端末内の写真やスケジュールと連携。IT メディアニュースさんの記事からご紹介します。ほぼ日は8月4日、スマートフォン向けのほぼ日手帳アプリを9月中旬にリリースすると発表しました。ほぼ日手帳のアプリが、ついにっていうか、え？って感じなんですけど。
あ、なんか思いました。あれ？そっちの方向なの？ね、みたいな。あれ？
ああ、そうですよね。まあ、なんかついに出るそうで、基本無料で、一応有料の課金もあるような方向でリリースされるそうです。うんうん、やっぱりほぼ日手帳って言ったら紙ですよね。
イメージが、はい。
ね、そうですよね。私も使ってたんですけど、そうですね。ペラペラだけど裏写りしない紙がすごくいいんですよ、とかね、いろいろあると思うんですけど、あれ A さん、ほぼ日手帳使ったことありますか？
ないです。
ない。
名前はよく聞いてるけど、見たことはなんかちらっと本屋さん、あれ本屋さんで並んでます？並んでないのか。
なんかロフトにしかないイメージでしたが、本屋さんにあるのかな、今。
いや、わからない。そういうところで、たまたま、ちらっと手に取ったのか、その記憶は嘘か、どっちかぐらいですね。勘違いか。
ほぼ日手帳、結構私、5、6年ぐらい使ってたんですけど、
ヘビーユーザー。
今 はちょっと違うやつに浮気中。
あ、浮気中か。なるほど。
はい、なんですけど、でもほぼ日すごい使いやすくて、うん、まあ、ファンですね。あの、チャンスがあればまた使いたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、で、今回は、iOS も Android も、まあ、両方向けに、スマホアプリとして、まあ、手帳アプリとしてリリースされるということで、
うん、
スマートフォンの、まあ、端末に入っている情報と連携して、まあ、写真とかスケジュール、あと、訪問した場所とか、あと、天気とか歩数とか、うんうん、いろんな記録を集約して、タイムラインの形式で表示してくれるそうですね。
うん、
で、ほぼ日手帳って紙の手帳もそうなんですけど、1日1ページが基本なので、まあ、なので、まあ、多分、この、なんだ、この日の行った場所、写真とか、うん、あと日記とかメモとかも一緒くたに表示してくれるんじゃないかなと思って期待しています。
なるほど。
で、あと、有料プランがプレミアムプランっていうのがあるそうで、月額550円、うん、年額だと4980円で提供されるそうなんですが、これに入ると、記録した写真とか動画を全部クラウド上に保存することができるそうです。で、あと、個人的に一番欲しいなと思った機能が、今日の写真として、なんか選んだ写真1枚を、紙の手帳に貼れるサイズで出力できるプリント機能があるそうなんですよ。これ、すごいやりたいなと思ったんですけど、ただこれ、プリントなんで、はい、紙の手帳に貼るイメージなんですよね。うん、紙の手帳、
ね、
うん、そうそうそうなんですよ。紙の手帳の、なんて言うんですか、あれ、マンスリー表示って言うんですか。
はい。
月期の、1日から31日まで、あ、そうです、カレンダーの形になってるのあると思うんですけど、
うん、
一個一個のマスがあるじゃないですか、1日の。で、あのマスにぴったりのサイズで、多分貼れる写真になってるはずなんですよ。なんかそれがやりたい。
うん、
なんか今までも。
1日ずつ、
うん、うんうん。
ちっちゃいのを貼っていくっていう感じになるんですか？
そうですね。もしそれを自分でやろうとすると、すごい大変なんですよね。そのサイズに印刷しないといけないから、大変なんですけど、これだと、1ヶ月多分終わった頃にまとめて印刷するとかして、手帳に貼ったりとかできたら、あ、すごいいいなって思うんですけど、なんか、こう、紙の手帳を使ってるのか、こうスマホの手帳を使っているのか、
うん、
どっち使っているのか分かんなくなりそうなんですけど。でもこの出力できる機能がいいなってちょっと思っちゃいます、
ね。
この機能のためだけに入る人もいそうかな、みたいな。
ああ。どういうふうに使うんでしょうね。いや、なんかプリクラサイズのちっちゃいのが出てきて、うんうん、それをなんかペタって手帳に貼るとかだったら、なんとなくこう、面白そうというか、その行為自体がちょっとね、面白そうだなとは思ったんですけど、1ヶ月まとめてペタってやるのだと、なんか、どうなんでしょうね。
ああ、1ヶ月まとめてなのかな、好きなタイミングで、出力できるのかなとは思うんですけど。
でも1枚だけちっちゃいの出しちゃうと、もったいないですもんね。
ああ、そうですね。
だけだったら。
まあ、お家でプリントある方だったらね、自由に印刷できると思うんですけど、
まあ、
コンビニプリントとかでやろうと思うとちょっともったいないかもですね。個人的にはコンビニのシールプリントあるじゃないですか。あれでシールに印刷したいなーみたいな。
え、コンビニでシールプリントっていうのがあるんですか？
シールプリントありますよ。多分1枚200円とか高いんですけど、
お
ー、コンビニ印刷シールプリントで出したりできますね。
あ、本当だ。ありそう。サイ
ズが、なんかこれ、うん。
ああ、本当だ。インデックスプリントもありますね。
ああ、インデックスプリントもありますね。ただサイズがね、ぴったり入ると限らないんで、ぴったりに出してくれるなら、その方がいいなぁ。それにもしかすると、機能的にスマホアプリなんで、今後拡充されていくかもしれないじゃないですか。
ああ、
いろんな、
機能としてね。
そうですね。まあ、日記の機能もだし、あと、こういう 紙の手帳ユーザーにも優しい機能が入ってると、なんか、またちょっと、それ用の何か機能が出たりしたら、紙の手帳ユーザーにも嬉しいな、みたいな。
なるほど。
気がしますね。
じゃあ、今後に期待しつつ課金していくっていう。
そうですね。ちょっとこれ紙の手帳が使いたくなっちゃいますね、多分。なんやねんって感じだけど。
確かに。そうですね。そっちをメインにしつつってことでしょうね。うん、
そうですね。
ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは坂道恵さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
一つはリッスンのサービスからコメントいただいたやつですね。スイッチ2、最近は主に週末に一般販売されるところもあるみたいなので、時々探しています。それから、X の方からですね。378聞いた。かき氷は白熊が好きです。とコメントいただきました。スイッチ2はまだ皆さん手に入れるのが大変なんですかね。
私の方はこの前、つい最近あった抽選の結果が落選でしてきましたよ。
うん、おー悲しい。
でも、任天堂さん公式のやつですね。それは。
あ、ほうほうほう。へぇー。
でも、お友達に聞いたら、量販店とかの、抽選は当たったっていう人が、うん、っていうか、お友達が当たってましたね。
お、すごいですね。そっか。
そうなんですよ。
じゃあ、当たった人はいるので、期待はできる。まあ、それそうか。
はい。ていうか、単純に、運ですね。うん、
あ
なるほ
ど
運と努力。
うん、はい。努力か、そうか。あれですね。
いろんなところに応募するとか。週末にテントをね、並ぶとか。
なるほど。大変だ。
大変だ。
うん、かき氷食べましたか？
かき氷ですか？あ、かき氷は結局食べてないですね。最近チューペットばっかり食べてます。
チューペットって何でしたっけ？
懐かしくないですか？多分これ地域によって呼び方が違うのではと思うんですけど、なんか10本200円とかで売ってる凍らせるやつです。はい、細長い。あれ？
はいはい。我が家だとチューチューって言ってましたね。
ああ。
なんかそういう。
ちっちゃい時はチューチューって。
いろいろなところでいろいろな呼び方がありそうですけど。ええー。あれ久しく食べてないけど、美味しいですか？
え、美味しいですよ。どういう意味ですか、それは。
いや、なんかなんというか、こう、甘い、ごにょごにょですね。
まあ、駄菓子っぽい感じはするんですけど、
はいはい、
チューペットって、なんか今安いやつから高いやつというか普通の値段のやつまであって、
あ、なんかいろいろ種類がありそうな気はする。確かに。
なんかただジュースが入ってるだけみたいな、はい、薄いジュースが入ってるだけみたいなやつがあるんですけど、
うん、
そういうのは普通に美味しいですよ、はい。私はフルーツ系のやつを買ってます。
そうか。
コスパ良いと思うんで。ぜひ、久々に食べてみてください。
久々に、そうですね、うん。でも、買うと10本ついてきますよね。
ずっと冷凍庫に入れとけばいいじゃないですか。
冷凍庫の場所を取るじゃないか。怒られるよ。
ああ、そうか。
最近ちょっと、かき氷を食べに行ったんですけど。
おお、お店に行ったんですか？
うん。宇治抹茶かき氷みたいなやつを食べに行ったんですけど。
おお、美味しそう。
なんて言うんですか？最近って結構お高めじゃないですか。そういう、ちょっといい感じのかき氷1000いくらみたいな。
そうですね。
うん。で、なんというかまあ、結果的にはですね、この値段でもこれぐらいしかないのかってなりました。
あ、それは量の話。
お店のは。そう、量というのか、期待しすぎたのかもしれないですね。
あ、うん、まあまあまあ。
ということがありました。まあ、でもね、なんか最近結構美味しいのがいっぱいあるので、まためげずにトライしたいと思っております。はい。
うん、 では続いてフォルテアットアウザライフメメさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
テクフーリ378拝聴。スレッズの DM、FF のみとかフィルターできないのは嫌ですが、インスタグラムと同じなら良いのではというのもわかる。バチェラーは他のポッドキャストでも話題になってましたね。200OK と言ってもスルーされていた。過去伝わっていなかったようですが、笑い。久々の二人会楽しかったです。とコメントいただきました。
なんかフォルテさんが FF って書いてるから、ファイナルファンタジーかなと思って読んでたら違いましたね。
違う。
あの、フォローとフォロワー の相互フォロー状態っていうのをフィルターできないなみたいなお話でした。
うん、
はい。
あの、バチェラー見ましたよ、私。
お
ぉ。200OK のところ。面白かったというか、あの、バチェラー、私他のシリーズも結構見た後に、この、200OK の方が出てた回を見たんですけど、あの、今回、この回のバチェラーさん自身が、
はい。
ちょっと、なんだろう、ある意味親しみやすいというのか、他のバチェラーさんとちょっと違った個性的な方で、
はい。
なんか面白かったですよ。
へー。
バチェラーさんが面白かった。
あ、そうなんですか？バチェラー、うん、バチェラーはどっちだ？女性側？
バチェラーは男性の方。
男性か。
一人しかいない。
はあ、ははあ、男性のキャラがとして面白かったってことですか？
う
ん、
そうですね。キャラというのか、
うん、
あの、なんて言えばいいのかな。すごい素、この人、本当にこれが素なんだろうな、みたいな感じの人で、あの、やっぱり良くも悪くも、結構2ヶ月の間密着してるので、うん、あの、その人のこう人となりみたいなのが結構出ちゃうと思うんですけど、その見てる人にも分かっちゃうと思うんですけど、
はい、
他のバチェラーのシリーズだと、あの、結構なんだろう、こう、物語の人みたいな感じの、
うん、
方、演出なのか分かんないんですけど、そういう個人的な性格みたいなのが、そこまで見えない人が多い感じがするのに、うん、この人はすごく、ちょっとすごい緊張しいだったりとか、あの、態度が結構極端に変わったりとか、
うん、
あの、なんかすごい人間味あふれるっていうんですかね。感じの人で、なんかすごい面白かった。うん、面白かったですよ。
なるほど。
あの、いろいろ、こちらによって個性がやっぱあるなって思いました。結局、Aさんはバチェラーは、ちらっと見たりしましたか？パチュレットでもいいですけど。
今のところまだ見れてないですよね。今話をしていて、ああ、見てみようとは思ったんですけど、はい。
うんうん。
っていうぐらいですね。うんうん。
まあまあ、よかったら見てみてください。
終わりました。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に近況報告のコーナーですね。アスカさん、最近は何かありましたか？
最近はですね、あの、ボドゲを買いました。
ボドゲ、はい。
ボムバスターズっていうボードゲームを買ったんですけど、
おう。
もしかしたら聞いたことがある人がいるかもなんですが、すごい話題になったので、
あ、そうなんですね。
実は、そう、はい、このボムバスターズ、日本人の方が、あの、作られたやつなんですけど、
あ、
なんと、賞を取ったみたいなやつか。そう、そうです。ドイツ年間ゲーム大賞っていう、すごい有名な賞があるんですけど、なんとそれの大賞を取ったということで、めちゃんこ話題になったんですよ。
そうか。NHK の朝のニュースでも流れていましたよ、確か。
え、本当に？
うん。受賞しました。日本人の作ったボードゲームが、ね、つって、はい。
ああ、そうなんですよ。で、このボムバスター自体、あの、その賞を取るっていうニュースが流れる前から結構、あの、なんだろう、お友達の中で、あの、すごい良いよみたいな感じで話題になったものだったんですよ。で、買おうかなって思ってたんですよね。でも、 まあ、それなりに箱が大きいし、あの、お安い系のものではなかった、うん、あの、1000円とか2000円とかってものではなかったので、どうしようかな、ちょっとお高いな、どうしようかなって悩んでたとこだったんですよ。
うんうん、
で、そこで、あの、朝に、あの、大賞受賞したっていうニュースを見て、やばい、なくなると思って。
そりゃそうだ。
そう。で、朝ニュースを見て、あの、これは買わなきゃと思って、あの、うん、滑り込みセーフでゲットしました。
おー、
で、案の定、やっぱり昼過ぎぐらいには、あの、主要なところは全部売り切れになってて。
へー。
なので、ちょっと滑り込みセーフしましたが。
おー、さすが。
まあ、でもきっと、最初、あの、取ったものなので、あの、どんどん多分再販して、また手に入るようになっていくんじゃないかなと思います。うんうん、
そうですかね。へー。
まだゲーム自体そんなにやってないんですけど、うんうん、あの、爆弾をみんなで協力して解除する感じの、推理系かな、うん、ハラハラドキドキ推理系の、あのゲームで面白そうでしたよ。
何人かでやるやつ？
そうですね。あの、4人とかで協力して、うんうん、あの爆弾解除する感じですかね。
おー、へー。じゃあ家族でやっても喧嘩にはならないですか？
家族でや、あの、失敗したら喧嘩になるんじゃないですか。
マジですか。そうですか。
こんなに伝えようとしたのにみたいな。あ、まあ、伝えようとしてはダメなんですけど。
あー、うん、そうなんだ。
伝えてはダメなんですけど、でも心の中ではこう、あの、合図を送っているはずなので、協力ゲームなので。
ああ、そうなんだ。へえ、うん。そうか。
まあ、ご家族ならきっと、あの、あうんの呼吸で、じゃんじゃんクリアしていけるんじゃないですかね。
かああ、全然そんな予感がしないんだけど。ああ、そうですか。
じゃあ、Sさんは最近何かありましたか？
最近はですね、大したことはないんですけれども、この間ですね、あの、オンラインショッピングで、
ほうほうほう。
ミックスナッツを買ったんですよ。
わざわざオンラインで。
いや、なんかほら、スーパーで見かけて、ちょっと買ってみたら、それがなかなか美味しかったんですね。あの、なんだろうな。ミックスナッツと、あの、チーズのなんというか、乾燥したというのか。
ああ、なんかわかります。
のが一緒に入っている。うん、仮の、そうそうそう。あれが一緒に入っているっていうやつがあって、まあ、試しに買ってみるかと思ったら、なかなか、予想外に美味しくて、おお、これはいいなと思ったわけですよ、
うんうん
うん。で、スーパーで買うよりは、オンラインで探して、ちょっと安いんじゃないかなと思って、
ああ、確かに。
買ってみた。うん。うん、ら、ミックスナッツが、これ、うんうん、これなんでこんなに美味しくないんだろうっていうぐらい美味しくなかったので、ちょっとびっくりした。
ミックスナッツで美味しくない。
説明が難しいんですけど、
うん、
なんかほら、そのチーズがいまいちだったとかならありそうじゃないですか。なんか変な味がついてるとかね、だったらありそうなんですけど、いや、これ、アーモンドも、くるみも、やっぱカシューナッツも入ってたんですけど、なんかそれぞれあんまり美味しくないな。なんか微妙にね、苦味が強めなのかな。
みたいな
感じで、
焙煎じゃないですけど、入り具合みたいな感じですかね。
なのかなぁ。かもしくはなんか、ほら、ロットによって味がちょっと微妙に違うとか、もしくは、生産、ナッツが取れた時期によってとかね、そういうのがあるのかなぁと思いながら、この大量に入っている袋を見つつ、まだたくさん残ってるやつを眺めながらですね、これどうしようかなって悩んでいるところです。
ああ、アレンジしたらどうですか？あの、ね、砂糖かけにしちゃうとか。
砂糖かけ
あの、カラメルかけてみるとか。
カラメルか。なるほどな。
カラメルナッツ美味しいですよ。
本当ですか？
あ、本当に。あの、売ってるものもあるじゃないですか。
わからなくはない。うん。確かにね。うん、
ただちょっと少量で試さないと余計ひどいことになるかもしれない。
余計。なんかそれもありそうなんだよな、
うん。
なんかあれを試してみたんですよ。チーズクリーム、うん。違う、クリームチーズか。
ああ、クリームチーズに砕いたミックスナッツを混ぜるみたいな。
はい、みたいな。あの、くるみと、クリームチーズと、 ここに、うん、黒胡椒。そして、
あ、美味しそう。
蜂蜜。
うん、うん。
で、なんか、ちょっとしたお酒のつまみみたいなレシピが載っていたので、お、これ、やってみようと思って、やってみたはいいんですけど、ってなりました。
え、それもいまいちだったんですか？
なんだろうな。作り方が悪いのかな。
え、それはナッツのせいってわけではなくって、うん、そのお料理自体が苦手みたいな。
いやー、どうなのかな。なんか分量というのか、そのバランス、チーズとナッツの量とか、もしくは、蜂蜜とかの量のバランスがいまいちなのか、なんというか、そんなに美味しくないなーと思いながら、うん。そして、しかもなんていうか、そんなに消費されないじゃないですか。
そうですね、そんなには。
ね、うん。っていうのが、なおですね。現時点でございますよ。
切ない。
サラダとかにね、なんかかけてみたりするのかなとは思ってはいますけどね、なんか。
ああ。お菓子作るとかだったら、普通にナッツいっぱい入れたもの作るとか。
なるほど。
あ、じゃあ、ナッツの蜂蜜漬けとかどうですか？簡単ですよ。
蜂蜜漬け？
それも売ってるんですけど、うん、ミックスナッツにただ蜂蜜をダクダクに入れるだけなんですけど、
ほう。
漬けておくと、
うん、
まあでもナッツに蜂蜜かかっただけですけど、おつまみで食べれたりしますけどね。ただそれも元々のナッツがちょっと今一つって話なので、
ほい。
ちょっとで試した方がいいかもしれない。あんま変わらないかもしれない。
ね、うん、なるほど。うん、そっか。
ちょっと困り、ほんと困りますね、それ。
そうですね。じゃあ、リスナーの皆さんの中で、同じような体験をした方でですね、ミックスナッツの消費方法を、良いアイデアがあれば、ぜひ、というところですね。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。東京は暑いんですか？
東京は暑いですよ。名古屋も暑いんじゃないですか？
名古屋もちょっと暑いですね。
ですよね。
うん。
まあ今8月なので、もうあと2ヶ月ぐらいかな。長いな長いな。
そうだよね。10月ぐらいまで結構暑いですもんね。なんだかんだ言
って。そうですね。まあ暑いですが、夏らしいことをして、ちょっと乗り切りましょう。
ですね。
花火とか。
お
海とか。プールとか。わかんないけど。
ああ、なるほど。じゃあ、暑い夏を満喫してくれということでいいですか？
そうですね。満喫しましょう。
しましょう。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。